今日はルカの福音書第15章11節から24節です。このところでは放蕩息子の悔い改めのことが語られています。イエス様はこの息子のことを語られたわけですけれども、弟息子12節を見ると、財産のうち私がいただく分をくださいということを彼は主張したわけです。私が、罪の始まりはどこにあるのか。それは自分を主張するというところから始まってくるのではないかと思います。これは自分のものだ。小さい子供を見てもこのおもちゃの取り合い、自分のものだと言ってなかなか貸してあげるということをしない、そういう思いが私たちの心の中にあります。そして彼は13節見ると、遠い国に旅立ったとあるわけですけれども、罪の姿はこの離れていくということであるわけです。彼は父のもとから離れていってしまった。そして私たちも神に対する罪というのは何かというと、神から遠ざかっていくということであるわけです。そしてもう一つのことは、放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。自分のものをもう好き放題に、自分の欲のために使い果たしてしまう、それが罪の姿であるわけです。ところが何もかもうまくいくはずはないわけです。14節を見ると、食べることにも困り始める、困ることが出てくる。そして16節を見ますと、この豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたい、もう自分ではどうすることもできないような状況に陥ってしまう。誰も彼に与えてはくれなかった、誰も心配してくれない、もうそれが罪の現実ではないかと思います。しかし彼はそういう中から救われる、そしてまた祝福に預かることがその後の17節から出てきています。17節に、彼は我に帰ってという言葉が出てきます。この我に帰るとは何か、自分の姿が分かるということであるわけです。彼の状況は、ここで飢え死にしようとしている、まさに自分は死に瀕しているということが分かる。私たちも自分が今どのような状態であるのかということを知らなければなりません。果たして自分は生き生きとして喜びに満たされて生きているのか、そうでないのか、それとも自分の心、魂が死に瀕しているのかということを私たちは知らなければならないわけです。そして彼は我に返って自分の状況がどうであるのかということがはっきりと分かったわけです。そして18節見ると、立ってという言葉が出てきます。この立つというのは、言うなれば心の決心ということです。動いてはいません。しかし立ち上がって向かっていくところがある。それは父のところに行こう、そして行為を、彼は決心をする。ですから悔い改めの第一歩というのは、もう罪の中から立ち上がっていく。マタイの福音書を書いたマタイは元酒税人であった。でも彼はそこから立ち上がってイエス様についていく。彼の生涯は大いに変わり、また用いられていったわけです。私たちも悔い改めるときに、じゃあ誰に悔い改めるのか、父のところにとあるわけです。私たちには父なる神様がおられる。そして聖書が言っている罪っていうのは、人に対して悪いことを行うというのではなくて、神様に対する罪であるということを私たちは知らなければなりません。 ですから彼が言っていることは18節に、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。彼はそう言っているわけです。天に対して罪を犯している。彼は別に人に暴力を振るったとかですね、悪いことをしたということはここには何にも出てこないわけです。でも彼の心で分かるのは、天に対して罪を犯した、そしてわがままに振る舞い、もう法灯を尽くして、彼は誰も助けてくれる者がいない、飢えて死にそうだという、その姿を彼は認めて、神様に対して自分は罪を犯している、そのことを彼は認めたわけです。そして19節には、息子と呼ばれる資格はありません、彼は息子であるということをもう自ら放棄する、雇い人の一人にしてください。ですから彼はもう父のもとに行くっていうこの決心は変わらないわけです。そして受ける資格はない、そのことを認めて、彼は20節見ると自分の父のもとへ向かった。ですから悔い改めということは方向転換をする。どこに方向転換していくのか、自分の父のもとへ、父のところに帰っていくということであるわけです。そして父はどうしたのか、20節のところを見ると、父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄ってとあるわけです。ですから父の方からその放蕩息子の方に駆け寄っていく、そして彼を見つけてかわいそうに思って口づけをする。それが言うなればその父親の愛であるわけです。この息子は父親に対して何も良いことはしていないわけです。それどころかもう全部使い果たしてしまう。それでも父親は見つけてかわいそうに思い駆け寄って口づけする。実はそれが神の愛であるということです。受ける資格はない、しかしそれでも与えられる。神様は愛してくださる。21節を見ると、息子は父に言ったということが出てきます。最初はこの我に返って、そして18節にはこう言おうとですね、心に思ったわけです。実はヨハネの第一の手紙の1章の9節に告白するという言葉が出てきます。実はその告白するというのが21節にある息子は父に言った、もう実際に行うということです。心に思っていることを口に出して言う。だから私たちの信仰はただ心の中に思っているっていうのは、それは悔い改めではないということです。悔い改めは実際に父のもとに帰って、そして父にはっきりと自分の心の中にあることを言うということであるわけです。ですから彼は21節見ると、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありませんと、はっきりと彼は口で言い表した。じゃあ神様の許しっていうのは何か、罪が許される、そのことは何かっていうと、22節にその父親がしもべたちに一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさいと言ってるわけです。おそらくこの放蕩息子はもう着てるものはもうボロボロであっただろうと思います。またもちろん風呂に入るってこともなかったかもしれません。しかし一番良い衣を持ってきて着せる、覆うっていうことであるわけです。それはまさに神様の愛によって覆われる。そして手に指輪をはめ、この指輪っていうのはおそらく日本で言うならばハンコのようなものであったのではないだろうか。 私たちも契約をするときとか、またこのものを買って領収書をもらう、ハンコがついている、ですからそれはまさにこの息子の権利、息子としてのもう資格が与えられている、そして足に履物を履かせる。その当時奴隷は靴を履くということは許されなかった。なぜならば逃亡してしまうわけです。しかし息子であるということはこの履物が与えられる、もう自由に動く回ることができる。まさにこの放蕩息子はもう最初の時のように自分の子として扱われるものとなったわけです。23節には、肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい、食べて祝おうとですね、もう帰ってくる、もうそれだけでももう故郷に錦を飾るぐらいのですね、喜びがそこに与えられた。ですから私たちが悔い改めて神様に立ち返るということは、これだけの大きな喜びが与えられるということであるわけです。24節に、この息子は死んでいた。でも彼は体は生きていたわけです。じゃあ何が死んでいたのか。それは一番最初にあった財産のうち私がいただく分をください、遠い国に旅立ち財産を湯水のように使った、その姿が実は死んでいた。全く言うことを聞かない、従わない。ですから罪っていうのはもう身勝手に振る舞うことが実は神様に対して罪を犯しているという姿であるわけです。そして全部使い果たして誰も助ける者がいない、それが罪の現実であるということです。でも彼は見つかった。誰が見つけたのか。それは父親が先に見つけて、20節にあるわけです。かわいそうに思い口づけをした。息子は生き返った。私たちの心は神様から離れてしまうと死んだものになってしまう。しかし神様は見つけ出して探し出してくださる。それを現実に行われたのがイエス・キリストであるということです。イエス・キリストは私たちを見出し、そして最上のものを持って私たちを温かく包んでください。そして私たちにもう一度神様との交わりを復活させてくださる。そして私たちは奴隷ではないわけです。神の子となって自由に生きることができる。祝おうと父は言い、24節を終わり見ると彼らは祝宴を始めた。そこにはもちろん父はいるわけですし、その帰ってきた息子もいる。喜びが与えられる。ですから私たちが悔い改めるならば、天において大きな喜びがあるということを、また私たちは心の中に覚え、また神様に従うものとさせていただきたいと思います。